9。ふと目覚めると、僕は6畳くらいの部屋に眠っている。青い畳は、まだ張り替えたばかりに新しく、いい香りを放っていた。あれ?と思って、ぼんやり瞳を開く。この部屋はまるで、茶髪と一緒に泊まったあの部屋。いや、ここは、そうだ、思い出した。ここは僕が幼い頃に住んでいた、自分の家の奥まった部屋ではなかったろうか。部屋はまだ薄暗い。今は朝だろうか。遠くでシューッと夜間の枠を音がする。チクチクと少しうるさい時計の針がする。山椒の香りが漂うような気配がする。落ち着いた灰色障子の向こうから、曇天くらいの光が差し込んでくる。僕は恐る恐る布団を抜け出して、襖一つをそっと開いてみる。そして立ち尽くした。だってそこには、もうとっくになくなったはずの。ああ、姉さん。姉さんが優しく座っているのだった。姉さんは、気楽な夏模様の浴衣を着こなして、それからせっせと指を動かして、針仕事をこなしながら、僕の泣きべそを見つめていたのである。
どうしたの?怖い夢でも見たの?
とにっこりと微笑んだとき、僕はもう今までの心がいっぺんに崩れたみたいになって、わーっと彼女に抱きついて、まるで生まれたばかりの坊やの姿をして、ひたすらに愛情ばかりが恋しくて、人のぬくもりが恋しくて、大声でわーわー泣き出してしまったのであった。姉さんは優しく僕の頭を撫でてくれる。それから、いつかそう、何度も聞かせてくれたものだっけ。昔聞いた子守歌を、柔らかな声で、穏やかなフレーズで歌ってくれるのだった。
なけんとやらさしゃんせ、十五夜お月さんみとりょうね。
それは日本語みたいだけれども、まるで大陸の言葉のようにも聞こえ、聞いているうちに泣き疲れてしまった私は、ようやく安心するみたいにして、いつの間にか彼女の腕の中で、ただぐっすりと眠ってしまったのであった。それからまた、どのくらい過ぎたろう。僕はまた、自分の名前が必死に呼ばれているのに気がついた。声は二人いるようだ。男の声と女の声と。そうだった。何度も僕を呼んでいたっけ。ああ、そうか。ようやく思い出した。この声は、あいつの。僕はうっすらと瞳を開ける。ああ。やっぱりそうだ。そこにいるのは、あの憎たらしい親父と、それから、いつも後ろに控えているあの母親と、二人は気がついた私に乗り出すみたいにして、ベッドの横で涙を垂れ流しにして、惨めな泣き面で僕を呼んでいるのだった。それにしてもおかしいな。こんな光景は、親父が僕のために泣いていやがる。ひどい夢もあったものだ。それに、ここは一体どこだろう。僕はベッドに固定されているような気がする。動きたくても動けない。天井には蛍光灯が2本備え付けられているけれども、今は必要ないらしく、 明るい部屋の中で消されたまんまである。天井も壁もすべてが真っ白な部屋だ。二人は僕がぼんやり瞳を見開くと、抱きつかんばかりに奇声を上げて、けれどもまだ僕に触れてはならないらしく、名前を呼んだりうなずいてみせたり、ベッドの向こうで互いに抱き合ったりしている。でもなぜだか体中がズキズキ痛む。なんだか手には包帯が巻きつけてある。足が固まって動かない。どうしたのだろう。あんなに廃墟を駆け巡ったせいだろうか。それとも、あれはすべて夢の中の出来事で、これが現実の世界なのだろうか。でもおかしいや。こんな光景は、親父がバカみたいに泣いてやがる。僕がこんなに、こいつに愛されているだなんておかしいや。なんだかよくわからなくなって、おぼろげにあたりを見回すと、そこは病院の個室に違いなく、ちょうど差し込んだ太陽が、ベッドの近くに日だまりを作っているばかりだった。私はふと、あの月はどうしたろう。あるいは僕の願いを叶えてくれたのだろうか。これが僕の願いであったのだろうか。でも、月はどこへ行ってしまったのだろう。そんな取り留めもない思いに満たされながら、ふと見上げた備え付けの棚のところには、清楚な百合の花が数本、白く小さく揺られていて、窓辺からそよぐ風に挨拶を返すみたいに、花瓶の中で優しくお辞儀を繰り返している。私は、命のあることが不意にたまらなく嬉しく、急に目頭が熱くなって、親父の前で涙を見せるのは嫌だったけれども、今だけは泣いても構わないような気がした。それから僕は、ただもう熱い涙が伝うのに任せて、二人と一緒になって泣き出したのであった。涙は止めどなく流れ、いつまでもいつまでも止まらなかった。こうして私は一人で戻ってきた。私が息を吹き返したのは、あの人世に太る満月の神秘だったのだろうか。それともあいつらみんなが、ただ僕のことをばかり、この世界に戻そうとして、僕が扉をくぐり抜けないように、ずっと見守ってくれていたからなのだろうか。それは僕にもわからない。後から聞いた話では、あの日、夕暮れの三日月の車道で、僕たちの乗った車は、飛び出してきた一人の少女を避けきれず、少女をフロントから弾き飛ばして、ハンドルを切ったまま運転席の、右寄りから正面の柱に突っ込んで、それでも止まりきらずに横転し、ニュースに流されるほどの大惨事を引き起こしたのだそうだ。ひかれた少女と僕ら三人は、直ちに病院に担ぎ込まれたが、まずメガネの心臓が停止して、それから茶髪と少女の心臓が停止し、それから僕の鼓動も一度止まりかけて、医者からもうダメかもしれません。覚悟してくださいと、付きっきりの両親に連絡が入り、親父らはひたすら私の名前ばかりを呼んで、何とかして私をこの世に呼び戻そうと、何時間も必死になって見守っていたのだという。すると、僕の険しい顔がつかの間、何を見たのか、優しい微笑むような顔になったかと思ったら、止まりかけていた心拍が 不意に再開して、確認を取った医者が、とりあえず大丈夫でしょう、と言って、それから三日三晩、私は眠り続けていたらしい。四日目の朝、私が何かつぶやくようにしているのを見つけた両親が、またひとしきり名前を呼び続けたところ、僕はようやく瞳を開いたのだそうだ。その時僕は、ただ両親と泣き明かしながら、夢の中で姉さんに会ったよ、とだけつぶやくと、また深い眠りに落ちたらしい。順調に回復した私が病院から離れたのは、もう1ヶ月も入院した後だった。僕は元気になった後、葬儀には出られなかったけれども、線香と花を持って、眼鏡と茶髪の墓参りに出かけた。僕はこれを一生涯続けることだろう。ずいぶん長いこと手を合わせたままで、胸の内を熱くしたのを覚えている。惹かれた少女は、車に飛び出したのは少女の方であったとはいえ、彼女の父親は、私の顔などを見たくないと言って、だから金銭問題だけで型がついてしまった。それで、見たくもない顔を見ずに済んだのだが、けれども私は今でも信じて疑わない。この少女を殺したのは僕らを乗せた車ではなく、その親父に違いなかったのである。そして私はといえば、前よりほんの少しだけ生きていることが嬉しくて、あんな憎たらしかった親父とも、時々は話をするようにさえなってきたばかりである。まだまだこれからだと思う。ともかくも歩んでいこうと思う。せっかくあいつらの守り抜いたこの命一つで、どこまで行けるか、何ができるか、それはわからないけれども、僕はもうどしどしどしどし歩いていって、あいつらの分まで、どこまでもどこまでも生きてやろうと思うのだ。ああ、もうすぐ日が暮れて、今夜は十五夜だ。月が昇ればまばゆい光の彼方には、あいつらがきっと花火をあげたり、月の海で泳ぎ合ったりしながら、僕のことを見守っているに違いないのだから。終わり。2009年6月30日。